ればあの日がよみがえる。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、本土地区の瀬戸小学校です。明治8年、四柿小学校を瀬戸文教場として創設。昭和49年、新校舎落成。昭和51年、校歌制定。昭和58年、体育館落成。平成30年、四柿小学校、本土東小学校と統合し、新本土東小学校となり、閉校しました。瀬戸小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の浦田義弘さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
はい、私は浦田義弘と言います。平成4年度、第20回の卒業生になります。その時のクラスメートはですね、37名でした。で、子どもたちも、私の長男は瀬戸小学校に、通って、2年生までですね、通ってました。で、その後に統合したので、本土東小学校ということになりましたけれども、親子2代でですね、同じ小学校に通えたことはやっぱり親として嬉しいことだなと思ってます。
学校生活での思い出はありますか？
小学校時代の思い出ですけれども、特に思い出深いことが、私事なんですけれども、マラソン大会が毎年あってまして、小学校1年生から6年間ですね、のうちの5年間1位になることができたっていうのが、やっぱ自分の中でもこう頑張った部分であるかなと思います。で、その陰にはですね、ライバルが1人いて、いつも最後までこう2人で競っていたっていう思い出があって、その子がいたから1位を5年間取れたのかなって思ってます。それと部活動でですね、夏はソフトボールをやってたんですけど、ライオンズキっていう大会があって、それで準優勝したっていうのも、そこでこうメダルをもらったんですけど、それがやっぱり思い出深い、出来事になってます。
校歌の思い出を教えてください。
この校歌の意味を深くこう考えたことはなかったんですけれども、よくよくこう見てみると、やっぱりその地域、やっぱり上島と下島がその結び合う拠点に、この瀬戸小学校というのが建ってましたので、その歌詞が、校歌の方にきちんと書いてあったんだなというのがあります。それとこの校歌の歌詞を読んでみるとですね、このその状況が浮かぶっていうか、目の前にこう、海の向こうには雲仙を見れる、晴れた日にはですね見れますので、やっぱりこの校歌っていうのは、ここに瀬戸小があったんだなっていう、こうやっぱりふるさとのこう思い描ける景色っていうのを、やっぱりこの校歌で感じることができるなって思ってます。
最後に瀬戸の子どもたちに一言お願いします。
やっぱり地域と、学校、やっぱそのつながりって一番大事だと思うんですけれども、特に子どものうちからですね、地域の行事とかにこう携わっていく、 でそういうことでやっぱこう地域の大切さっていうか、その地域のあったかみみたいなのを子どものうちからこう分かってほしいなっていうのが一番あります。でやっぱり保護者さんたちもそうなんですけど、やっぱ地域にこう関わっていただいて、やっぱその自分が年取った時にこう地域との関わり方とかですね、でそういうのが特に重要になってくるのかな。でやっぱりこう自分がこう見れない、子どもたちを見れない時に、まあじゃあ誰か地域の方が見てくださってる、でその安心感があるとやっぱりいいのかなって思います。
ありがとうございました。それでは瀬戸小学校の校歌をお聞きください。天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
赤石陽子、本土出身。私90歳だからね、あと2ヶ月3ヶ月か12月1日で90歳になるから、銀座でね、まあ、銀座3000軒ある中で都市ナンバーワンなの。昭和43年から東京いるか、あの銀座にいるから、うん、まあ、言うなら銀座でもう店も5番内には古いね。あのもう店がもう私の店、ほら水田文英堂ってところの、まあ、そこの主婦やってたの。それで、まあ、いろいろあって、まあ、東京に32歳で出てきて、まあ、美容学校に行って、あの夜銀座に通って、それで13年間やって店を作って、昭和54年に店を出したから50、まあ、今40何年。それでまあなんか熊本県の人がいっぱい来てくれてるの。それこそ熊大、熊高、平成校、天草の人はみんな東京に来たら、まあ、大抵寄ってくださるの。あ、もちろん天草の議員の方も。天草市本土出身赤石陽子がふるさとだよりをお伝えしました。
続いてご紹介するのは牛深地域の深見中学校です。昭和22年、天草郡深見村立深見中学校として深見小学校内に創立。昭和31年、土地光関寄贈による記念校門完成。昭和38年、校旗制定。昭和51年、新校舎、体育館、プール落成。 平成17年、二間中学校と統合し、牛深東中学校となり閉校しました。深見中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の川端浩二さんです。当時の深見中学校についてお話を聞かせてください。
まあ、当時の思い出と言いますと、私が中学3年生の時、映画「愛より青く」の撮影がありました。まあ、私自体は自身は映画には出てませんけども、私たちは会場作りといいますか、グラウンドで全校生徒5校集まってする撮影がある前に、グラウンドにバスケットのゴールとかそういうのがありまして、それをみんなで学校のこう裏に隠すというか、そういうのをですね、やった記憶があります。そして、私はちょうど銅像がですね、映画の方でこう撮るのに、置いてあったんですけど、見て触ったらこう発泡スチロールの軽いのでできとって、あ、こんなもんでするのかなと、まあそういう思い出があります。まあいろんな深みでこう撮影されて、深みも何か所かこう会場になってですね、やりましたけども、後でいろんな人から、あそこであったよ、ここであったよって聞いて、ああ、深みもこうやって有名になるかなと、当時思ったような記憶があります。
最後に、深みの子供たちにメッセージをお願いします。
まあ、深みの子供たちは、みんなとてもこう素直で、頑張り屋ではないかなと、思ったりもしてます。まあ、スポーツでも勉強でも、もう生徒の数は他の学校に比べたらこう少なかったんですけども、成績はとてもこう良かったような気がします。特にスポーツでは卓球、バレー、テニス、こう伝統的に、強かったなと思ってます。今の子供たちも、深みのこう伝統、そういう伝統にこう誇りを持って頑張ってもらいたいと思います。そうすれば、まあ、成果は出てくるんじゃないかなって、深みの伝統をですね、大切に頑張ってほしいなと思います。
ありがとうございました。それでは深見中学校の校歌をお聞きください。 いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校の新野美遥です。神山草市からお届けするふるさとだよりのお時間です。 JA 天草果樹部会大谷野支部から秋の味覚温州みかんの出荷がスタートしました。9月の極早生みかんの日の明かり豊福から始まり、11月頃からは早生みかんの興津宮川、普通温州みかんの青島金峰と続き、12月までの4ヶ月間に合計40トン程度の出荷を予定しています。主に関東地方へ出荷をしていますが、 A コープ親野店道の駅サンパールにも出荷されています。果樹部会長の水野武春さんは、今年のみかんは8月の長雨で酸味が切れて食べやすい美味しいみかんとなっていますと話されています。どうぞ天草の秋の味覚をご賞味ください。以上、神天草市からのお知らせでした。
続いて嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の竹島と申します。長引く新型コロナ感染症拡大に伴う嶺北町で予定されておりましたイベント等の中止についてお知らせします。10月23日土曜日から24日日曜日に予定されていた第5回富岡城お城祭り、11月に毎年開催されています嶺北夕焼けマラソンと天竺天の川西行き登山の中止が決定しております。こちらは8月末現在の状況になりますので、お問い合わせは嶺北町役場商工観光課電話番号 0969-35-3332 までどうぞ。令和3年4月から放送開始されたこの私の校歌ふるさとだよりの番組ですが、嶺北町の校歌を嶺北町公式ホームページで聞くことができます。ぜひチェックしてみてくださいね。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は台南小学校、宮地中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。番組では現在音源のない校歌を募集しています。募集している学校など詳しいことはミツバチラジオのホームページでご確認いただくか、電話0969-22-8880までご連絡ください。また、再放送や放送スケジュールについても、ミツバチラジオのホームページでご確認いただけます。ミツバチラジオでは、番組の感想やご意見、学校の思い出などを募集しています。ミツバチラジオ公式アプリのメッセージ機能をご利用いただくか、メール、ファックス、はがきでご投稿ください。メールの場合は、fm888-acn-tv.co.jp。ファックスの場合は、0969-22-1342。はがきの場合は、郵便番号、863-0021 天草市港町 9-1 ミツバチラジオまでご投稿お願いいたします。